今朝も、クレイ兄弟が、メッセージをしてくださいます。今朝は詩編からですね、前回もそうでしたけれども一言私が、お話の前に付け加えることがあるとすれば、今回もメッセージの内容は深いですそれだけ覚えておいていただいて、よく集中して聞いていただきたいというふうに思います。とても素晴らしいメッセージだと思います。ではお願いします。
Thank you. おはようございます。 Good morning. It is wonderful to be back with you again this morning. God has blessed us with another week to share in communion and worship together, and I am thankful for each of you being here in person and through Zoom. Last time I spoke about following Jesus and why it's important that we do. It's our calling and our vocation in life to follow Him, and we each have the task of figuring out how to use our gifts and our context for the benefit of God's kingdom.
皆さんと再びこのようにご一緒することができるのはとても素晴らしいことです。神様は私たちに新しい一週間を用意してくださり、私たちがその中で交わり、そして礼拝を共にすることができるようにしてくださいました。そしてここに集まっている皆さん、またズームを通して集まってくださっている方々に感謝します。前回はイエス様に従うことについてお話ししました。そしてそれがなぜ重要なのかということを話しました。イエス様に従うことは私たちの人生における召しであり、また使命です。私たち一人一人が自分に与えられている賜物、そして置かれている状況をどのように神の国のために用いるか、それを見出すという任務が私たち一人一人に与えられています。
This morning I would like to take a step back and think about Jesus himself. As we seek to follow him better, it's a good idea to frequently remind ourselves who we are following. We sometimes can focus too hard on figuring out how to follow, and we can become forgetful about the one we are following. So, let's spend a little time this morning taking a good look at Jesus.
今朝は一歩を引いてイエス様ご自身について考えてみたいと思います。私たちがイエス様によりよく従おうとする中で大事なのは、私たちが従っている方がどういうお方かということを頻繁に思い出すことです。時に私たちはどのように従うかに集中しすぎて、従っている方を忘れてしまうことがあります。ですから今朝は少し時間をかけてイエス様に目を向けたいと思います。
There are many stories in the Gospels that could inform us about Jesus and his ministry on earth. Paul gives us a variety of wonderful insights in his letters to the churches as well. The New Testament is foundational when it comes to understanding JesusHowever, this morning, I want to try something a little different. The Old Testament has a great deal to show us about Jesus as well. When he was at Harding School of Theology, my professor, Dr. Rick Oster, often said, when Jesus and the disciples thought about the Bible and quoted from the Bible, it was the Old Testament they had in mind. The New Testament had not yet been written.The New Testament writers quote scripture frequently, so if it was important to them, it should be important to us as well.
福音書にはイエス様とその宣教の技について教えてくれる多くの物語があります。パウロも教会の手紙の中でいろいろな素晴らしい洞察を与えてくれています。新約聖書はイエス様を理解する上で基礎となるものですが、今朝は少し違ったアプローチを試みたいと 思います。旧約聖書もまたイエス様がどういうお方であるかについて私たちに多くのことを示してくれます。私が学んだハーディング神学校で私の先生であったリック・オースター博士はよく言っていました。イエス様と弟子たちが聖書について考えたり引用したりするとき、彼らが使っていた聖書は旧約聖書であったと。新約聖書はまだ書かれていなかったからです。新約聖書の著者たちは頻繁に旧約聖書を引用しています。彼らにとって重要であったのであれば、私たちにとっても重要であるはずです。
There are many Old Testament passages we could read, but this morning I would like to focus on Psalm 118. As a psalm of thanksgiving, it gives praise to God for all of the mighty things He's done. Let's read it together, but while we do, there are some phrases in here which you might find familiar. Listen for them, and we'll identify a few when we're done.
旧約聖書にはこのテーマで学べる箇所がたくさんあります。今朝は詩編118編に焦点を当てたいと思います。感謝の詩編として、これは神が行われたすべての力強い技を賛美しています。一緒に読んでみましょう。その時に一つお願いがあります。読む時に皆さんにとって馴染みのあるフレーズ、言葉がいくつか出てくるかもしれません。それらに耳を傾けてください。読み終わったら、いくつかのものを確認したいと思います。
Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Let Israel say, His love endures forever. Let the house of Aaron say,His love endures forever. Let those who fear the Lord say, His love endures forever. When hard pressed, I cried to the Lord. He brought me into a spacious place. The Lord is with me. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? The Lord is with me. He is my helper. I look in triumph on my enemies.
主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。さあ、イスラエルよ、言え。主の恵みは常しえまでと。さあ、アロンの家よ、言え。主の恵みは常しえまでと。さあ、主を恐れる者たちよ、言え。主の恵みは常しえまでと。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて、私を広いところに置かれた。主は私の味方。主は私は恐れない。人は私に何ができよう。主は私を助けてくださる私の味方。私は私を憎む者をものともしない。
It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans. It's better to take refuge in the Lord than to trust in princes. All the nations surrounded me.But in the name of the Lord, I cut them down. They surrounded me on every side, but in the name of the Lord, I cut them down. They swarmed around me like bees, but they were consumed as quickly as burning thorns. In the name of the Lord, I cut them down. I was pushed back and about to fall, but the Lord helped me. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation.
主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。主に身を避けることは君主たちに信頼するものも良い。すべての国々が私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。彼らは私を取り囲んだ。まことに私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。彼らは蜂のように私を取り囲んだ。しかし彼らは茨の火のように消された。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。お前は私をひどく押し倒しとしたが、主が私を助けられた。主は私の力であり 褒め歌である。主は私の救いとなられた。
Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous. The Lord's right hand has done mighty things. The Lord's right hand is lifted high. The Lord's right hand has done mighty things. I will not die, but live, and will proclaim what the Lord has done. The Lord has chastened me severely, but he has not given me over to death. Open for me the gates of the righteous. I will enter and give thanks to the Lord. This is the gate of the Lord through which the righteous may enter. I will give thanks to you, for you answered me. You have become my salvation.
喜びと救いの声は正しい者の幕屋のうちにある。主の右の手は力ある働きをする。主の右の手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをする。私は死ぬことなく帰っていき、そして主の御業を語り継げよう。主は私を厳しく懲らしめられた、しかし私を死に渡されなかった。義の門よ、私のために開く。私はそこから入り、主に感謝しよう。これこそ主の門、正しい者たちはこれより入る。私はあなたに感謝します、あなたが私に答えられ、私の救いとなられたからです。
The stone the builders rejected has become the cornerstone. The Lord has done this, and it is marvelous in our eyes. The Lord has done it this very day. Let us rejoice today and be glad. Lord, save us. Lord, grant us success. Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord, we bless you. The Lord is God, and he has made his light shine on us. With boughs in hand, join in the festal procession up to the horns of the altar. You are my God, and I will praise you. You are my God, and I will exalt you. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever.
家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。ああ主よ、どうぞ救ってください。ああ主よ、どうぞ栄えさせてください。主の御名によって来る人に祝福があるように、私たちは主の家からあなたを祝福し、あなたは私の神。ごめんなさい。主は神であられ、私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。あなたは私の神。私はあなたに感謝します。あなたは私の神。私はあなたを崇めます。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。
Did you hear some phrases that sound familiar? Here are some that I heard. His love endures forever. The Lord is my strength. I will enter and give thanks to the Lord. The stone the builders rejected has become the cornerstone. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Keep these phrases in mind as we think about what this psalm has to share with us.
皆さんに馴染みのある言葉が聞こえましたか。私がいくつか私の耳に入った言葉を挙げてみますと、主の恵みは常しえまで、主は私の力、私はそこから入り主に感謝しよう、家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になった、主の御名によって来る人に祝福があるように。この詩編を今朝学ぶときに、これらの言葉を心に留めておいていただきたいと思います。
For the Israelites, this psalm recounts a time when enemies were advancing and Israel was in distress. At that very time, God rescues Israel and restores peace to the nation. That event is definitely in there, but the language the psalm uses points to an understanding that God's rescue is about more than a single crisis. The psalmist is going to great lengths to make sure that you finish reading this psalm with the feeling that God's love has always been there and will continue to be there forever.
この詩編は敵が迫り、イスラエルが苦境に陥った時のことをイスラエルの人々に思い起こさせます。まさにその時、神がイスラエルを救い、平安を取り戻すことができた。その出来事は確かにこの詩編に描かれていますが、詩編が用いている言葉は、その救いがその時だけではないことを示しています。詩編の作者は、読者がこの詩編を読み終えた時に、神の愛が常に私たちと共にあり、これからも永遠に続くという意識を持つように、最新の注意を払っていると思います。
Psalm 118 is part of a group of six psalms that go together. They're known as the Egyptian Hallel. It's a group of psalms which celebrates the greatness of God surrounding the Exodus from Egypt. Each psalm tells about that time from a different viewpoint. And Psalm 118 is the concluding psalm and the climax of the series.
詩編118編はエジプトのハレルとして知られる6つの詩編の中の一つです。これらの詩編はエジプトからの救出を取り巻く神の偉大さを祝う一連の詩編です。各詩編はその出来事を異なる視点から語っており、詩編118編はこの一連の詩編の結びであり、頂点となっています。
Psalm 113 praises God as the one who reverses the status of the poor, the lowly, and the needy. Psalm 114 tells the story of the Exodus and how God's rule enters the world. Psalm 115 contrasts how God helps Israel with how gods treat the rest of the nations. Other gods treat the rest of the nations. Psalm 116 expresses thanks to God for saving them from death. Psalm 117 calls on the rest of the nations to praise the Lord. And Psalm 118 sums them all up and announces that Israel exists to praise God.
詩編113編は貧しい者、低い者、困窮している者の地位を逆転させる神を賛美しています。詩編114編は出エジプトの物語と神の支配がどのように世界に入るかを物語っています。詩編115編は神がイスラエルをどのように助けるか、また他の神々がそれらの国々をどのように扱うかを対比しています。詩編116編は死から救ってくださった神への感謝を表しています。詩編117編は他の国々の人々に主を賛美するように呼びかけています。最後に詩編118編はこれらすべてをまとめ、イスラエルは神を賛美するために存在することを宣言しています。
Today we typically think of Passover in one of two ways. First, we often think about the actual event in Egypt when the Israelites spread blood on the doorposts and the angel of death killed all of the Egyptian firstborn. Second, we often think about Passover as the time when Jesus and his disciples got together in the upper room for the Last Supper. But when Jews in the first century thought of Passover, they would have thought of something else. For them, it was one of the most important festivals in the Jewish calendar. It lasted a whole week, and many people made a pilgrimage to Jerusalem. As part of that celebration, these six psalms would be read, one each day, leading up to the final Passover meal and the reading of Psalm 118.
今日、私たちは新越しの祭りを2つの観点から考えることが多いです。第一に、エジプトでイスラエルの人々が戸口に血を塗り、死の使いがすべてのエジプトの長子を殺したという、それを見て過ぎ越してですね、歴史的出来事を考えます。第二に、 イエス様と弟子たちが2階の部屋で最後の晩餐を共にした時のことを考えます。しかし1世紀のユダヤ人が住み越しの祭りを考えた時、彼らは別のことを思い浮かべていました。彼らにとって住み越しの祭りはユダヤの暦の中で最も重要な祭りの一つでした。住み越しの祭りは1週間続き、多くの人がエルサレムへ巡礼し、祭りの間にこれら6つの詩篇が読まれました。毎日一つずつ読まれ、最後に住み越しの食事を食べ、詩篇118篇が朗読されました。
In fact, it was during this Passover week when Jesus applied verse 22 to himself. After entering Jerusalem, Jesus was walking in the temple courts when the chief priests tried to test him. They could not answer his questions, so Jesus told them a parable about a group of tenants who killed the master's messengers because they wanted the vineyard for themselves. At the end of that parable, Jesus adds this quote from Psalm 118, "The stone the builders rejected has become the cornerstone." And he asks them to describe its meaning.
実際、イエス様がこの詩篇の22節をご自分に当てはめられたのは、この住み越しの祭りの時でした。エルサレムに入った後、イエス様が神殿の中を歩いていた時に、祭司長たちがイエス様を試そうとしました。彼らはイエス様の質問に答えなかったので、イエス様は彼らに一つの例え話をされました。それは、ブドウ園を自分のものにするために、主人の使者たちを殺してしまう小作人たちの話でした。この例え話の最後に、イエス様は詩篇118篇から引用して言われました。家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になった。そしてイエス様はその意味を説明するように彼らに求められました。
Jesus is the stone which the builders rejected. The chief priests and the teachers of the law crucified him in part because he made these claims. But Jesus is also the stone which God has made the cornerstone through raising him from the grave. And that's important. That's central to our beliefs about the identity of Jesus. It helps to inform us as we seek to follow him in our own lives. But if we stop there, we miss a great deal of context and meaning.
イエス様が家を建てる者たちの捨てた石です。祭司長たちや律法学者たちがイエス様を十字架につけたのは、部分的にはイエス様がこのような主張をされたからです。しかし神はイエス様を墓の中から復活させることによって、イエス様を礎の石とされました。これは重要です。イエス様が誰であるかを示す私たちの信仰の中心的な部分です。またこのことは私たちが自分たちの人生でイエス様に従おうとするときの指針となります。しかしもしここで止めてしまうなら、そこにある大事な意味を見逃してしまうことになります。
Jewish rabbis in the first century used a very common teaching method with their disciples. The rabbi would speak a small part of scripture and then expect the disciples to recall the entire passage. For instance, they might be walking along the street together and observe some other people caught in some kind of situation. The rabbi might want to comment on that situation and teach his disciples something about what they're seeing. But rather than explaining everything in detail, the rabbi would simply tell his disciples a short part of a longer teaching. Then he would expect his disciples to recall the rest of that teaching and apply it to whatever situation they're looking at.
1世紀のユダヤ教のラビたちですね、教師たちですね、まあ、弟子たちに対してよく使った教授法がありました。ラビたちは聖書を引用するとき、ほんの一部を引用するんですが、それを聞く弟子たちがその引用箇所全体を思い出すことを期待しました。例えばダビと 弟子が一緒に通りを歩いていて、何らかの問題に巻き込まれている人を目撃したとします。ラビはその状況について語り、見ていた弟子たちに何かを教えたいと思うかもしれません。しかし、ラビはすべてを詳細に説明するのではなく、弟子たちに聖句の一部を伝えます。そして弟子たちがそれに関わる聖句の残りの部分を思い出し、自分たちが見ている問題に適応することを期待したのです。
We know that Jesus was considered a rabbi by his disciples, and they often called him teacher, and they would have naturally experienced this kind of teaching by Jesus as well. Luke tells us that the scribes and the priests knew Jesus was equating them to the evil tenants, and that Jesus had portrayed himself in the parable as the master's son. But Jesus also adds the quote from Psalm 118 as further clarification about who he is. By identifying himself as the stone the builders rejected, Jesus isn't just intending for them to think about only the cornerstone. He means for them to understand the whole psalm in some way applies to himself.
私たちは弟子たちがイエス様をユダヤ人の教師であるラビとみなしていたことを知っています。弟子たちはイエス様をしばしば先生、ラビということですね、と呼び、他の教師たちの弟子たちと同じような方法でイエス様から教えを受けていたのだと思います。ルカによると、律法学者や祭司たちはイエス様は彼らを悪い小作人に例え、ご自身を主人の息子として、例え話の中で描いていることに気づいていました。しかしイエス様はさらに詩編118編からの引用を加えて、ご自身が誰であるかを明確にされました。イエス様はご自身が家を建てる者たちの捨てた石であることが示されたのは、単に石杖の石のことだけを考えてもらうためではありませんでした。イエス様はこの詩編全体から何らかの形でご自身に当てはまることを教えておられるのです。
Psalm 118 is all about expressing thanksgiving to God for rescuing his people. By tying his identity to the rejected stone in verse 22, Jesus is also saying that he is the one who comes in the name of the Lord in verse 26, and thathis presence is further proof that the Lord is good and his love endures forever, as in verse 29. By connecting the two dots of himself and the rejected stone, he's wanting you to continue connecting the dots in Psalm 118 about exactly who he is.
詩編118編は、神が民を救ってくださったことへの感謝が中心です。イエス様は22節の捨てられた石をご自身に結びつけ、同時に26節の主の御名によって来る人でもあることを教えておられます。さらにイエス様ご自身が29節にあるように、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで続くことの証であるということを示しています。イエス様はご自分と捨てられた石という2つの点を結ばれましたが、さらに私たちに詩編118編の中にあるいくつかの点をもともつなげて、ご自分が誰であるかをより正確に知ることを求めておられます。
Because Jesus is the fulfillment of Psalm 118,We can also say that Jesus is the new Passover lamb sacrificed to save the people. Jesus is the blood for the doorway to turn away God's wrath. Jesus is the one who is not dead, but lives to proclaim the Lord what the Lord has done. Jesus is the one who comes in the name of the Lord, who brings God's light to shine on all of us. Jesus is the cornerstone.For the kingdom which God is building. And Jesus is the reason we too can join with Psalm 118 and give thanks to God for rescuing us.
イエス様は詩篇118編の成就でありますから、次のように言うことができます。イエス様は新しい住み越しの子羊であり、人々を救うために犠牲となられました。イエス様は神の怒りが過ぎ越すための戸口に塗られた血とも言えます。イエス様は死んだままではなく、生きて死の行われたことを宣言するお方です。イエス様は死の御名によって来る方であり、私たちすべてを神の光で照らすお方です。イエス様は神が建てている神の国の礎の石です。イエス様のゆえに私たちも詩篇118編と一緒に神が私たちを救ってくださったことを感謝することができます。
I think it's possible to connect the dots just a little bit further, though. Jesus' disciples would have known to think about everything in Psalm 118 after Jesus quoted verse 22. Yet, Psalm 118 was well known as the final psalm in the Egyptian Hallel set of psalms. They're frequently read together, and each has more meaning within the set than it does by itself. It's possible that Jesus was intending for us to draw conclusions about his identity from this whole group of psalms and not just Psalm 118.
私たちはさらに多くの点と点を結びつけることができると思います。イエス様が22節を引用された時、弟子たちは詩篇118編のすべてについて考えるべきだと思ったでしょう。詩篇118編はエジプトのハレルと呼ばれている一連の詩篇113編から118編の最後の詩篇として広く知られていました。これらの詩篇は頻繁に一緒に読まれ、それぞれが単独で読むよりも一つのつながりのものとしてより深い意味を持っています。
Let's look back and see what we find when we look at all six psalms in light of Jesus. Psalm 113 praises God as the one who reverses the status of the poor, the lowly and the needy. Jesus' ministry paid special attention to the status of the poor, the lowly and the needy as well. Psalm 114 tells the story of the Exodus and how God's rule enters the world. Jesus' life, death, and resurrection show us how God's kingdom defeats sin and death. Psalm 115 contrasts how God helps Israel with how other gods treat the rest of the nations. Jesus' compassion for all humans displays God's enormous love for his people. Psalm 116 expresses thanks to God for saving them from death. Jesus always glorifies God instead of himself, giving thanks for God's blessings. Psalm 117 calls on the rest of the nations to praise the Lord, and Jesus' willingness to accept all, regardless, reflects God's desire for all humanity to come to him. And Psalm 118 sums them all up and announces that Israel exists to praise God. Jesus describes his people as a light on a hill for all to see and know.
まずこれらの詩篇全体をイエス様の光に照らして見てみましょう。詩篇113篇は貧しい者、低い者、困窮している者の地位を逆転させる方として神を賛美しています。イエス様の宣教の技は特に貧しい人、低い人、困窮している人たちの地位に、そういう人たちのために特別な注意を払いました。詩篇114編は出エジプトの物語と神の支配がどのように世に入るかを物語っています。イエス様の生涯、死、そして復活は神の国が罪と死をどのように打ち破るかを示しています。詩篇115編は神がイスラエルをどのように助けるか、また他の神々が他の国々をどのように扱うかを対比しています。イエス様のすべての人間に対する憐み、そして神の民に 対する大きな愛が示されています。詩編116編は死から救ってくださった神への感謝を表現しています。イエス様は常に神に栄光を期し、ご自分ではなく神の祝福に感謝を捧げました。詩編117編は他の国々に主を賛美するように呼びかけています。イエス様のすべての人々を受け入れる姿勢は、神が全人類が神に立ち返ることを望んでいることを表しています。そして118編はこれらすべてをまとめ、イスラエルが神を賛美するために存在していることを宣言しています。イエス様はご自分の民、私たちのことですね、クリスチャンがすべての人が見て神を知るための山の上の光として描いています。
The Egyptian Hallel is a celebration of how God rescued his people from slavery in Egypt. And Jesus, by identifying himself with these texts, is proof that God is still rescuing his people. We can celebrate because through the death, burial, and resurrection of Jesus, God has rescued us from slavery to sin and death. Because his love endures forever. Amen.
エジプトのハレルは神が見た目をご自分の民をエジプトの奴隷状態から救出されたことを祝うものです。イエス様がご自身をこれらの聖句とつなげられたことは、神が今もなお神の民を救うお方であることの証拠です。私たちが祝うのはイエス様の死と埋葬、そして復活を通して神が私たちを罪と死の奴隷状態から救い出してくださったからです。そして神の恵みが常しえまでも続くからです。アーメン。